ただいま戻ってまいりました。すいませんでした。すいませんでした。本当にすいませんでした。
いやいや、ねえねえねえ、
はい、
めちゃくちゃちゃんと謝るのやめてよ。
いやいやいや、
ね、ねえ、
マジでこれ申し訳なかったなと思って。
なんで？
いや、これ本当に本当に、
うん、
本当に申し訳なかったんだと思って。いや、もうまず普通にやっぱりこう、うん、体調管理の、まあ、ずさんさというか、風邪をひいてしまって申し訳ないという気持ちはあるわな。
はいはいはい。
で、そのせいで。
あれ？
ん？
いやいや、それ以外に何かあるんかなと思った。
あ、いやいや、で、そのことによって、やっぱ高谷くんと原田くんにやっぱ負担をかけてしまったっていうこと。
あ、
う、
あ、
ん。その俺がおらん状態で、やっぱ二人で急に喋れっちなってさ。
うん。
で、やっぱ喋るのち、やっぱ結構大変だったなと思うんやけど。
まあまあまあまあまあ、うん、まあね。
中のがやっぱ2割。
うん、2割?2 割
で、あとの8割は、もう本当にこれさらに2人に申し訳ないなと思ったのが、
うん、
あんなトークを世の中に垂れ流させてしまってごめんっていう、その、2本分も。2人にとっては、やっぱこう、黒歴史というか、を作ってしまったっていうことがマジでごめんなさいっていう、この、これが8割、やっぱり。
ちょっと30、うん、自分ちょっと待って。ねえねえねえ、ごめんごめんごめん。あの、謝っているようで全く謝ってないね。まあ、それなんか。
いや、全然全然、本当に本当に。だって俺がおったらあんなトークにならんかったわけやん。ね。
マジで。
もっとちゃんとしたものになっちゃったはずなのに、俺がおらんかったせいで、もう、ああいうのをなんかこう世の中に残してしまったというか、ほんと申し訳ないな、っていう気持ちが。
で、マジ、珍しくちゃんと謝るやんって思ったら、全然謝ってなかった、内容聞いたら。
いやいや、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ重いよ、お前、だき、それを。
いやいや、謝ってないや、今。トータルしたらただのダメ出ししよう、お前、今言うてるけど。いや、ねえ、マジで。
だってさ、
ああ
一本目あれはね、車の話やったやん。
車の話
2本やったんやけど、1本目は車の話やったんやけど、いや、もう高谷くんのあの謎理論、頭金0円やったら金払ったないのと一緒やき、みんな買った方がいい、ほぼただやきみたいな、あの理論、あの理論ちほら、あの一番闇金牛島くんでやっちゃいけんやつとして出てくるやつやん。そのあのリボ払いとかで騙されて搾取されて、真面目に生きたい青少年とかが、ああいう仕組みの中でね、よくわからんまま騙されて搾取されて、うん、悪い方向に行くっちゅうやつのパターンなわけや。だから、
ね、
あれを聞いて、真似をする人が出てきたら、本当にその人たち不幸になるわけや。これを高谷くんに言わせてしまった。でもそれは俺がおったら止めれちょったんや。その高谷くんの無知さみたいなものをちゃんとギャグにして止めれちょったんやけど、あれを止めれんかったせいで、高谷くんを加害者にしてしまった。可能性
がある。加害者になっちゃうやん、もう俺あれで。もう俺あれで加害者になった。
だって真似する人が一人でも出てきてしまったら、その人本当に不幸になる気さ。
二、うんうん、本目は、二本目。
で、やっぱ二本目に関しては、その、やっぱパーソナリティのこの原田くんと高谷くんの二人から、まあ、うんうん、あ、まずあれやったね、テーマが、
うん、
最近泣いたことみたいな。
うん、
でリスナーさんからの最近泣いたっていうテーマに対してこうコメントしていくっていう回やったんやけど、
はい、
やっぱこの
2
人から一切その人間味を感じられなかったというか、うん、まあ言うてもね、そのお便りいただいたわけじゃないですか、まあ、お便りくれた人は本当に感動して泣いたりとか、
本当に感動して泣いた話をね、いっぱい送ってくれてたよね。
そうそうそう、なんなら、俺聞きながらちょっとうるっと来たりしよったわけよ。
わかるわかるわかるわかる。
例えば、ミオパパさんのやつとかさ。
ミオパパさんね、ほんとめっちゃよかったよね、あの、不登校のやつ、ね。
そう、不登校のやつ。うん、で、ティーチャーを聞いて、それ思い出しましたみたいな。で、俺とかもやっぱり経験あるしさ、その、精神的に病んだりとかもあるし。
あるよね。
で、あと、俺の大学とか結構ちっちゃいきさ、同じようなことがあった
ん、うん、あ、そうなん。
その、大学のゼミに、友達が行けなくなって、うん、でもみんなで支え合って先生のところに挨拶行こうっつって、
うん、
俺とか岡くんとか上条くんとかで一緒に、
うん、
そのそいつを先生のところ前に連れて行くんだけど、もう足ガクガク震えて入れんみたいな、
うん、
でもなんかなんとかノックして入って挨拶するっつのを外でドキドキしてみて、うん、で出てきた時にお前よかったよみたいな、でそいつ一浪したけど、うん、ちゃんと卒業して音響の会社に入ったみたいな、
うわめっちゃいい
とかあったきさ、
うんうんうん、
それに対して高谷くんち、その、大学行きたくねえき、普通に行かんかったってやつ。
いや、ちょっと待って、ちょっと待って、原田くんとか、もともと好きだったんですかみたいな。
そうそう、そう言った。
なんか、なんか、恋愛アニメ見ようみたいな、なんか感想言ったっけね。
そうそうそう。
もう原田くんもやばかったよね、あれは、ね。
もう原田くんもやばかった。
やばかったよね、あれね。
そう。で、あと、バヤリスさんかな、うん、子供がドッジボール大会のキャプテンになってすげえ頑張って。
うん、ああ、そうですね。
で、負けたんやけど、みんなの前では気丈に振る舞ったけど、帰ってお休みっつった後に、うん、眠れんで一人で、うんね、部屋におるで何しようかなと思ったら悔しくて泣いちゃったみたいな、それ見て、うん、お母さんも泣いたみたいな、それに対しても、うん、まあ、うーんみたいなリアクションあったよ、二人ともずっと。もうやっぱ俺はね、考えるわけよ、いや、このお便りやったらどういうコメントしようかとかさ。で、俺とかもやっぱりその中学の部活がね、最後、イタチュー VS いい金中でやった時に、
あったね、
もう負けて死ぬほど泣いたりしたりしたような話とかさ、うんうんうん、で俺は高校3年生の時に文化祭でクラスの、うん合唱コンクールで、うん、ダンクラでやっぱ不利な状態の中でやっぱ女の声がないきさ、
そうね、ないもんね、
その中で絶対優勝するよっつって頑張りまくったんやけど、やっぱ3位になって、うん、で悔しくて全員帰った後一人で泣いたら彼女がそこに慰めに来てみたいなのを思い出してさ、
うんうん、
わ、俺やったらこんなこと言うなと思ったんやけど、二人から何も出てこんわけよ、そういうのが。で、唯一盛り上がったのが、あの、味噌の。あれが痛くて最近泣いてます。
くっそみてえなね。下ネタのお便りでね。
とかも、やっと、モンドさんか。モンドさんも恋愛相談受けていいな、みたいな話とか。
マジでキョンちゃんおらん時に扱うべきじゃなかったね、あれね、ほんと。
うん。だからその思ったよ、その人間見ないな、うん、この人たち、まず思ったわけよ、
うん、
ただね、
うん、
これちょっと本当にフォローするわけじゃないけど、
うん、
本当に人間味がなかったら、
うん、
多分ああはなってないんやないかなと思ったって。俺だからすげえ人間味を逆に感じたんよ、
う
ん、二人に。
え、どういうこと、どういうこと、本当に人間味がなかったらどうなる。
本当に人間味がなかったら多分チャット GPT みたいな返答になると思う、とても良い話でした、感動的な話でした、これはとても子供の頃によくある話で、頑張ってほしいものですみたいな感じになると思うよ。
あ、みたいなね、はいはいはい、
でもさ、2人は人間やきさ、思ったこと言ったと思うよ、う
ん、言った、そう
思ったこと言ったらああなっちゃったと思うよね。
う、
俺ね、一周してめちゃくちゃ人間やん2人ともって思ったよね。
いやれた。
すげえ人間味がある配信になったなって
。いや、うん、いやいや、とはいえ、うん、とはいえ、その、なんやろ、弱さが出たパターンやけどね。なんかこの人間味のその弱さの部分見て、あ、人間味あるなっちゅうやつの話やけどね、これは。
そうそうそう。
めちゃくちゃ弱いとこ出たよね、俺たちのね。
でもその弱さはやっぱり、AI には出せんなと思ったき、いや、二人のことがとても愛おしくなったっちゅう、とてもいい配信やったなっていう。ことをね、ちょっと。
うわ、この人、謝ったの嘘やん。
いや、ちょっと待って。
もう、ここまで来て分かった。もう、謝ったの嘘や。いやいや、そしてね、全部を今、二つのやつの感想をきょんちゃんから今もらったけど。
はいはいはい。
これ言っちゃうけど、俺と原田くんも全く同じ感想やき。それに関しては。マジで。ほんと、よかった。三人の認識が一緒で。
あ、一緒やった。
一緒やった。
よかった。
お帰り。
ただいま。
お帰りや。ほんとに。
いやだから何が正解で何が不正解か分からんなっていう話で、
うん、
ああいうね、黒歴史のおかげで今このオープニングトークもめちゃくちゃ盛り上がったなっていうのがあるしさ。やっぱ、人間っち面白いな、そして歴史っち面白いなっていうのを改めて思ったっちゅう回でした。はい。
いやいや、まとまる、それで。その、なんか、正解か不正解かって言ったら、不正解やきね、あれ。大丈夫あの、2回。心配やわ、マジで。
いやまあ、大丈夫なんですよ。合理化が最適化じゃないんで。はい。
なるほどね。そうね。
はい。ということで、一切合理的ではない2人のトーク最高でした。本当にありがとうございました。ということで、やっていきますか。
はい。
ギチの完全人間ランド。はい、皆さんこんにちは、吉樋口です。
ギチ青柳です。
さあ、ということでね、はい、本当はだから前回の収録の時に話したかった話があるんですよね。
そうなんですよね。
そう、それが、エッグ矢沢の結婚式っていうね。
いや、それですよ、
についてっていう話なんですけど、
これはもうタイでね行われて、
タイ行ってきたんよ。
はい。
いや
このギチ2人が、東京と福岡からそれぞれタイで、
うん、
はい、落ち合って珍道中という話ですよね。
そうそうそうそう。 まあ、だから、うん、もうまず一言で言うと、うん、めちゃくちゃ楽しかったよ。
いや最高、
もうトータルねめちゃくちゃ楽しかった。
いやちょっとさもう、うん、まず俺で言うと俺人生初の海外旅行ね。
いやそうなんよね、
これが、
うん、
でまあ2泊3日しかおらなかった、タイに。結局エグの結婚式で行って2泊3日おって帰ってきたんやけど、
うんうん、
もう帰って1ヶ月ぐらい経とうとしようよね確か。
もうそんぐらい経つね多分ね。
経つやろ、
うん、
俺ずっとタイのこと調べよき帰ってきてからもうそれぐらい楽しかった、マジで本当に。
わかるわ、
マジ楽しかった。
わかるわ、トータル楽しかったんやけど、
あ
まあちょっとねなんかそんな話をしていきたいと思うんやけどさ、
うん、
まあ、とはいえ楽しいだけじゃなかったわけよ。
まあもちろん
言うてもも
ちろんね、
もうまずね、うん、もう準備期間からもういろいろ始まっちゃうんよ、エッグ矢沢の結婚式が。
すっげえんよマジでこれほんとすごいんよね
これさ、どっから話そうかな。まずさ、参加したのが誰かっていう話から整理していった方がいいね、う
ん、ああしようしようしよう。
そう、まず、うん、エッグ矢沢は、奥さんがタイ人だよね。
タイ人
でバンコクに住んでいて、
うん、
でその奥さんと結婚するっていうこと で結婚すると。
そうね。
でエクヤザワが実はあれなんよね、もう、ご両親がもう亡くなって、
うん、
で、まあ、言ったらそのね近い親族が、うん、日本におらん状態なんよね。
そうね。
でそんなんもあってエクはもうでまだいろいろあって、その家事とかがあってで実家もないみたいな状態だから、まあ、必然的にバンコクで結婚式やることになるみたいなところがあって、
うんうん、
だから、まず、奥さん側の親族がバーッチ来るんやけど、それはもう当たり前やけど、ほとんどタイ人の方々よね。
ほとんどタイ人よね。
そう。で、日本人で言うと、まず、おじさんおばさんになるんかな、エッグの。
あ、そう。エッグのおじさんおばさんって
言ったの？おじさんおばさんが、まず親族として、まあ、参加しているんやけど、
うん、
親族で言ったら、2人だけやったっけ？
マジで2人だけやね、多分。
そうよね。
うん。
で、ほら、もう、ね、妹と絶好しちょきさ。
いやこれまずちょっと前情報として言っちゃったわけだけど、エッグ矢沢っち、うん、あの絶交しやすいんよね人と。
あそうそうそうそうそう、
まず
そう しがちなんよね。
まず絶交しやすい、しがちやき。妹とはもう絶交して結婚式で来てないんよね、
うん、そうなん
よ
ね。
おるんやけど、そうそう
来てないと。であと全員もほぼ友人よね、あれね。
友人やね。
で友人で言うと、うん、まず芸人よね。
芸人やね。
うん、まあ、エクヤザは YouTube チャンネルをずっとしよったきさ、うん、エクヤザの無敵テレビっていう YouTube チャンネルやってたんで、うん、エクヤザ軍団っちゅうのがおるんよね。
うん、おるね。
エクヤザ軍団、うん。で、これはもう基本的にエクがもうそのトップオブトップ独裁者、王様なわけよね。で、あとは、もう全員後輩で、
後輩ね。
もう手下っつって呼ばれるよね。
うん、
エクヤザの軍団の。
マジでそうだね。
でまあミカエルとか、
うん、
あとゴスケとか、うん、あと金星の西田とか、
うんうん、
まあまあちょっともう、まあ、この辺説明ちょっと省くけど、
うん、
あの普通に金星の西田とかは優秀で、
うん、
テレビとかもレギュラー持っちゃうね。
持っちゃうしね。
そうそうそう。ただまあ基本的にはまあ言ったらどう言ったらいいのな、こうもうごめん後輩やき言わしてもらうけど、うん、ポンコツなんよほぼもうごめんこれはもう芸人の後輩なんで言わしてもらいますけど、
うん、
まあ西田だけがほぼ、まあ、かなり優秀で、うん、
まあその、うん、芸人としてどうかは分からんけど、うん、間違いなく普通にその社会に出て普通の仕事できんやつらばかりよね。
そうね。ホモサピエンスとしては相当位が低い。
そうね。完全にエクヤザ軍団はもうそういう人たちの集まりよね。
集まり。
うん、集まり。
だよね。
うん。
っていうのがまずあります。でこれが東京から来ますよと。で、あとは、いい金パレットの界隈っていうのがあるよね。あと、エクヤザは、2年ぐらいかな、田川にずっと住んじゃった時期があったので、
そうね。
埼玉より田川の方が友達多いんよね。
うん。
で、なんやったら、埼玉の友達バンバン絶好視聴器。
絶好視聴器ね。いや、だから、エッグから、本当に埼玉の友達何人か紹介してもらって、なんか飲んだりとかもしたことあるけど、うん、今もう誰もおらんけね、埼玉の友達。
誰もおらんのよ、埼玉の友達。
一人も。一人もおらんきね。
っていう状態で、まあだから、その代わりまあ田川にいっぱい友達がおるき、まあ俺やろ、
うん、
あと青柳浩也ね、高井くんの弟。あとは佐田とか、あと笹やんとかね。
はいはい。
そうそうそう。まあその辺がおるわけよ。
おるね。
うん。っていう。だから、だいたいこんな感じだよね。
こんな感じや。
参加したのが。
あ
で、あとはなんか、まあ弁護士の伊藤くん、
あ
伊藤さんっていうのがおったりとか。うんうん、
あ、でも、伊藤くんは地元の同級生になるんじゃない？
あ、そっかそっか、唯一ね。
ああ、唯一の。
そうそう。エク、ね、あと、絶好しがちっつうのと、エク矢沢裁判しがちっつうのがあって。
裁判しがち。そうそうそう。やっぱ、伊藤くんはもう絶対に絶好できんきね。
そうなんよ。
やっぱり。裁判の時絶対追ってもらわないけん存在やきね。
そう。あいつ、副業が芸人で本業が裁判やの、ね。エク矢沢。それが食いぶちやきね。
すごいね、
マジで。まあ、というのがあるので、
うん
うん、まあ、そういうメンバーでしたと。
うん、
で、やるんやけどさ、
うん、
で、まあ、ある日、ポーンつって LINE グループができたんよね。
できた。
それが、まあ、エッグ矢沢の結婚式っていう LINE グループができて、で、エッグが全員を招待してさ、
うん、
で、13人おるんかな、その中で。
うん、
で、その中には、そのいわゆるその友達たちね。
うんうん
うん、まあ、俺とか高井君を含む、その芸人、あと伊藤さん、弁護士の伊藤さん、うん、そしてあのエクヤザ軍団っていうのがバーッと入って
入ってね、
でもう今の段階でこう来る人を招待しましたみたいな、うん、それがね11月とかに招待されちゃうよね。
それも11月とかやったんけ。
そうそうそう。で結婚式が1月28日やったき、
うん、
まあだから2ヶ月前3ヶ月前ぐらいかな、
うんうん
うん、
そうかそうかそうか、
とかに招待されて、でまあここでいろんな連絡事だったりやり取りをしていきましょうみたいな、うん、まあいろんなごちゃ混ぜですけど、まあもうこれを機に皆さんも仲良くなってくださいみたいな感じ
でね
入るんだけど、ね、
はい、
まあそっからね、
すごい、
もうほんと数日に1回のペースでエクヤザーからなんか入るの、
うん、いやほんとすごかったよねあれは。
まず最初に入ってきたので言うと、うん、皆さんエッグの名のもとに集まった仲間なわけですから仲良くしてください。和を乱すやつは悪魔と烙印を押し一生地獄で暮らすことになりますので気をつけてくださいみたいなとこから始まるよまず、
うん、いるそれ
、うん、
そんなんから始まるよ。
そう、
うん、
でまああのもう皆さんどうせパスポートとか持ってないんでしょう、早くパスポートを取ってくださいみたいなところがね、うん、でパスポートもあの5年と10年があるんですけど、うん、もうここで多少お金をケチって5年もののパスポートを取るやつはマジで悪魔です、うん、もう一生付き合いませんみたいな。
あ、そうね、そんなのもう
常に圧が
常にもうずっとその圧であの結婚式の日までずっとラインが入り続ける気ね。
ずーっと入り続ける
3ヶ月ぐらいずっとその圧は一定やもんねマジで、ね、
そうで定期的にあのタイのとかバンコクのお得な旅行情報とかさ、
うん、
おすすめのものとか入ってきて、
うん、
ほらみんなお前らこんなの知らないだろうと、うん、これを知ってるのは俺がやっぱりバンコクでいろんな人脈だったり情報を集めてきてるからもうお前らは俺に従っとけみたいな感じで、
うん、そうね
俺が全て情報知ってるんだからお前ら素人は黙っとけ、とりあえず来たらお土産にこれを買っとけ、うん、飛行機はこういう買い方をしとけみたいな、
もう全部そういうのがね
全部来る。
で、まだ、ほんと2ヶ月ぐらいあるのに、タイに着いてからの注意事項とかめちゃくちゃこう、なんちゅう、1個にまとめられちゃうんじゃないで、日ごとにポンポンポンポンちゃん送られてきたりとかするんよね。
そうそうそう。
もう、なんか、絶対グラブは入れとけとかさ。
あ、そうそう。グラブっつうのは、あの、アプリね。
そう。
タクシーを呼ぶアプリは入れとけとか。うん、で、アプリを使うときの注意点として、クレジットカードは日本に寄るときに必ず登録しといてください。うん、なぜなら、電話番号がいるからとか。
うんうん、
あとは、こういうことを聞かれたら必ずこう答えてください。じゃないと、タクシーではぼったくりに会います。みたいなことを、めっちゃ長文でブワーって書いて、うん、ほら、有益情報だろみたいなこと言うんだけど、それがもうね、タクシーの乗り方は2ヶ月前とかに送ってくるし、
もう2ヶ月後残ってねえもんね、もう。
残ってねえよ。で、
うん、
そういうのだけまとまっちょんやったらいいんやけど、うん、もうテレビ見て、
うん、
なんか感じたことみたいな、もうエッグでやざんわたも全然関係ない話をバーッとまた書いたりする気
さ。書いたりするし。いや、ほんで、タイ、そろそろ行くぞ、みたいな、ギリギリの時は、もう、コーヒー屋多い、みたいな情報やったりするしさ。
そうそうそうそう。
タイはめちゃくちゃコーヒー屋が多い、みたいな情報やったりするし。
そうそうそう。で、コーヒー頼む時は、普通に頼んだら甘いから、こういう頼み方をしろ、みたいなやつ。
みたいなとかね。
いや、お前さ、みたいな。
マジでさ、でもこれでやっぱさすがね、そこもキョンちゃんが、もう、3ヶ月ぐらいずっとみんな分かりました。もうもちろん後輩たちはさ、もう奴隷のような存在、分かりました。分かりました。はい、あり ありがとうございます。エッグさんありがとうございますの姿勢を崩さんで、彼らも。
崩さんだよね。
でももう、俺らというか、荒野とかは、なんか喋ったら怒られる気、もうそこで発言しにくいんやけど、エッグの圧で。
いや、そうだけど、みんなはかしこまりました。ありがとうございます。さすがです、エッグさん。とかしか言わんのよ、この人たち。
で、前のこと、もう遡ったやつはもう危険し、ちなったらやっぱ、きょんちゃんがさすがで、今までエッグからもらった情報を、もうまとめました、みたいな。うん
そうそうそう。
一個ノートにね。
一個のドキュメントにまとめてね。
ノートにまとめたいんだっけ、あれ。
まあ、ノーション中。
ああ、ノーションか。
まあ、そう、まあ、会員ホームページ作れるみたいな
やつ。ああ、それにね、きょんちゃんが全部エッグが言ったやつをまとめてくれたんよね。そしたらもう、みんな多分思っちゃったことないよ。
うん。
これ俺らもう、着いた時にはもうこの情報ないぞ、みたいな。
そうそうそうそう。
残ってね、忘れちゃうぞ、みたいなをみんな心配しちゃったき、みんながそこできょんちゃんに、いや、マジさすがきょんちゃん、ありがとう。本当ありがとう、みたいな。あの、マジでエッグはそれが面白くなかったよね、多分。多分。
いや、だってさ、うん、ほぼすべての情報に、最重要、重要、絶対見とけ、みたいな、びっくりマークめっちゃついてある。
全部についちゃうもんね。だってそれが、基本的に。最重要とかさ。いや、マジで、あれはほんとさすがきょんちゃん。あれはもう、あれに相当みんな助けられたと思うばい、マジで。
いや、で、しかもさ、あいつ思いついた順に行きさ、うん、例えば飛行機乗るときの情報の後に、コーヒー屋の情報を言って、その後に、ホテルの情報を言って、その後にパスポートの情報を言ってみたいな。だから時間軸がぐちゃぐちゃやき
そう。まあめちゃくちゃやもんね。うん。
そう。だから、帰国前に家で準備すべきこととか、
うんうん、
で、空港で気をつけることとか、で、タイに着いた時の情報とか、うん、であとは、これは見なくていいけど、知っとくとお得な、まあ、できたら余裕があったら見てねみたいな情報で4つぐらいに分けて。
そうね。
で、それでカテゴリー別にして、なんかやったみたいな感じしたんやけど。
うん。いや、素晴らしかったよ、本当に。あれはみんな助けられたし、うん、俺は現地に着いてすぐエッグに、あ、きょんちゃんがあれまとめてくれたき助かったわって言ったら、めちゃくちゃ面白くなさそうに言いよった。うん、マジだ。
それ俺も言われたもん、だって。
何なんだよ、つって。
いや、ていうかさ、エッグメモで、LINE で過去でワード検索して調べるくらいのリテラシーを持てよっていう感じだよ。わざわざまとめなくても、あれ、それぐらいしろよって感じだよ。
しかも、きょんちゃんも、きょんちゃんもまとめんなよ。あれ、みんなが、いや、樋口さん、さすがっす、ありがとうございますって言われるの、マジで面白くないよ、あれ。あいつが。マジで面白いよね。いやー、おもろいわ。
まあ、というのからまず始まっちゃったよね。
もう始まっちゃうきね。
始まっちゃって。で、まあまあ、でもなんだかんだあって、うん、で、ついて。
うん、
で、あ、初日は何したんっけ？
俺は、
うん、
俺だけ一人、羽田から行ったやん。で、きょんちゃんとかこうやたちは、
うん、
福岡空港から行ったやろ。
そうそうそう。
で、後輩の芸人たちは、もう数日前につい、うん、行っちゃったんよね。
あ、そうや、そうや、そうや。
そうやろ。
そうか、あ、別行動やったよね。
別行動、別行動。だけど、俺はもう完璧に、初めての海外旅行を、
うん、
完全に一人で、もう羽田の、もう初めて行ったわ、うん。第三ターミナルがあることも今回初めて知ったし。
そうか、そうか。
で、第三ターミナルからさ、タイに行くのにこんなに人並んじゃうやん、みたいな、国際線。国内線とかスーッと行くやん。国際線とんでもない人並んじゃうやん、みたいなところからもう一人でちょっと、驚きと感動と落ちながら、7時間ぐらい着いて、もう、着いたら、エッグが俺の場合はもう一人焼きっていうので、迎え来てくれちゃったやん。
あ、そっかそっかそっか。
そう、スワンナプーや、
うんうんうん、
空港かな、うんうん、になんか迎え来てくれちゃって。で、着いた空港もきょんちゃんとかって違ったんよね。
そっかそっか。
そう。だけど俺は、もうそっからエッグと、
うん、
エッグの、嫁のお父さん、うん、嫁のお父さんに乗せてもらって、
うん、
自分のホテルの方に向かったよ。で、ホテル一緒やったよね、きょんちゃんとか。
そうそうそうそう。あ、そっか、だから別行動だったもんね、最初。
そうそうそう。
で、もうさ、もういきなりまたその入国の時また荒野がなんか言ってさ、
うん、
まあ俺と荒野とサダとササヤの4人で集まってさ、で、まあ行くわけやけど、もう荒野とかもさ、なかった、一回韓国行ったことあるぐらいやろ、あいつも。
あ、そうやろ、多分。
そう。で、うわー、ちょっと、わー、ここから入国かとか言ってさ、
うん、
で、日本人の方はこちら。海外の方はこちらみたいな感じで分かれちゃうやん。
ああ、はいはい、
それ見て荒野が、いや、やっぱすげえな、日本のパスポートは、つって言って、福岡空港でよ。
うん、
やっぱ日本のパスポートはもうほんと強えき、うん、それ信頼がすげえあるき、日本人だけはもう別の入り口から入れるき、やっぱ日本信頼すげえな、とか言おったやん。うん、いやいや、これ違う、これ自国か、 あの外国人かのなのであってパスポートの強さ関係ないと思うし、多分これタイから出るときはタイ人とそうじゃないっていうふうに分かれるき、そのパスポートの強さ関係ないと思うけどみたいな話をした、うん、いや多分そうと思ったみたいな嘘つけよ、
クソ出せやクソ出せや、一回だけ韓国行ったことあるだけでそんな間違いしようのダサ
そのなるほど、ね、日本のパスポートは通訳みたいなその薄い情報をさ、
薄いな
まあとかもあって、
そんな楽しいことしながら、
そうそう、でついてさ、
うん、ついてほんですぐ自分らマッサージ行ったんやろ、なんか、
いやその前にまずチェックインしたんよ確か
ホテルに、
もうしたらさ、もうまたチェックインからさ、
うん、
もうあってさ、
うん、
まあだきホテルね、俺は自分で取ったよ、
うん、
もうだから基本的にエッグやぞが全部世話をする気さ、
そうよねそうよね、
だから福岡組とかも、うん、飛行機のチケットも全部エッグが取って
取ってくれたもんね、
でホテルももう基本的に全部僕が取りますみたいな感じなわけ、まあただ俺とかはこれ取っちゃった方がいいなと思って普通に自分で取ったりしちゃったきさ、あごめんもう俺取ったわごめんごめんみたいな、あそこまでやってくれると思ってなかったき、俺普通にごめん先に取っちゃったわ今安かったっけみたいな感じで取っちゃったよね、
うん、
たらまあ他の3人とかはまあそのあじゃあエッグが取ってくれるならお願いみたいな感じで、で頼んじゃったよね、でエッグがもう自分でログインして、でまたそれももう全部じゃあ俺が払っとくよっつって、でエッグの楽天カードで払っちゃうけど、もうエッグ楽天ポイント全部一人で独り占めしてやるけどまあそれはいいとしてそれはいいんやけど、それはいいんやけど、もうごめんごめん、もうそれはもう本当にごめん、本当に今のはエッグごめん、うん、言っちゃかんとね、ちょっと一応事実やけど
一応ね、一応ね、
そうでそれで取っちゃったんやけど、取ったらメール送られてくるやん、宿泊の予約表みたいなやつ送られてきて、
みたいな送られてくるよね、
で QR コードと詳細が書かれちゃって、でこれをホテルで見せてくださいみたいな、でそれをエッグが自分のところにメールで送られてきたやつをスクショに撮って LINE に画像で3人のやつを送っちゃったよね、佐田さんのこれです、笹谷のこれです、荒野のこれですみたいな、で当日それを使ってチェックインしようと思って、で荒野それ見せて、は OK ですみたいな、で佐田それ見せて OK ですって言った、笹山が、どうしようえみたいになっちゃうの、たら画像で送ってきちょうき、期限切れしちょんよ
いや要はもうそれ自分で保存して、
そういうことそういうこと、
常にそのホテルチェックインするときにすぐ出せるようにしちょってねっちゅう指令やったよね、
そういうことそういうこと、
そう、それは俺もそういう全く同じものが来ちょったき、みんな多分そうやってしちょんよ、多分
そうなんよ、
笹山はそれをやってなかったよ多分、
忘れちょんよ、たら
やばい
ってなって、したらさ、もうエッグずっとピリついちょうきさ、なんか知らんけど、
エッグはずっとピリつ3ヶ月
ずっとピリついちょうし、でしかももう多分ね結婚式近づいてきていろいろやらないといけないことが多すぎて、であいつキャパがめちゃくちゃ狭いきさ、ちっちゃいさもうバリバリもうあれもしないといけないこれもしないといけないってなっちゃってさ、なんか一人でなんで全部俺がこんなのやらないといけないんだよみたいな感じになっちゃってさそういう状態やったよね。で前日前々日とかに多分エッグ矢沢軍団がその先についちょってさ、で一緒に過ごしておきさ、それで多分またいろいろ多分あったんやろ
う
多分、
なんかあったやろね、
軍団がいろいろやらかしたりとかして、でそんなピリついちょう時に笹山はそれになっちゃうきさ、うわーっつって、でももうこれ電話するしかないねっつってエッグに笹山はプルプルして電話したら、何なんかあったのもうどうせなんかあったんだろ、はい言えよみたいになっちゃうらしいのだから、あエッグごめん、ちょっと保存しよう、おいふざけんなよ何やってんだよみたいなって、ブワーっつって言われたらしくてでごめんっつって、もういいよ、もうじゃあ送るよ、じゃあもう切るよ切るよ、プツッつって切って、でもう一回その画像送り直してみたいな、多分させんが、そんなに怒られ、いやでも僕が悪いんですけど、でもなんかこんな言い方されるほど僕悪いことしましたっけみたいになっちゃう、なんかもういや、まあ、でも悪いのは僕なんで、いや悪いのは僕なんで、すいません、いやいや大丈夫です清野さん、悪いのは僕なんで、悪いのは僕なんでって何回も言うよずっとい
や
笹山どんまいちどんまいどんまいちなっちゃうみたいな、
かわいそう、いやーマジであるそれ本当に。
そっから始まってさ、
いやいやそれだけ俺空港着いた時も多分それの件の後なんよ、
あそっかそっか、
で俺エッグに会うの自体がめちゃくちゃ久しぶりで、空港までエッグ迎えてくれちゃうし、俺初めての海外旅行テンションも上がっちゃうやん、
なんなら、エッグのおじさんおばさんと一緒の飛行機で機長や。
あ、そう、で、降りた時に、うん、あのおじ、エッグのおじさんおばさんですか、うん、ああ、はじめまして、青柳と言います、と、おめでとうございます、みたいな言って、うん、で、じゃあちょっとあの、エッグ行きましょう。あ、エッグ来てくれてますね。わ、久しぶり俺会う。わ、初めての海外旅行。ウキウキ、エッグーっつって近づいていったら、あ、今やめろ。俺今切れてるから。みたいな。
いやいやいやいや、ちょっと待って。
お、今やめろ。今さ、あれだ。あの、もう俺もうここまで来るのに、ささやまで切れてるから。もう、もういいから。もうあれ保存しとけって言ったのにしてねえから。もうありえないやろ。こんなのありえないよ。もうマジ、マジピリピリ。マジピリピリ。
おじさんおばさん、どんな気持ちでそれ見、おるんやろね。
いや、もうタイの人たちってさ、すげえみんなにこやかやし、
うん、
こう、ぼんやりというか、ほのぼのというか、なんかそういう感じがすごいするよね。タイ、エクのお父さんもすごいいい人でさ、優しかったりしたんやけど、はいはい、
うんうんうん、
あいつ、ほんとうまくやれやんからちゅうぐらいピリピリピリピリしちゃうよね、そう、なんか、ずーっと。
いやでも、なんかあれなんやろ、そのおじさん、おばさんとかもさ、その埼玉から来た。
うん、
いや、だきその、エクは昔からこうありますよね、みたいな話をしようとしたけど、
うん、
なんかそう言える感じでもなかったやろ。
ないないないない。あの普通に、うん、もう私たちもマー君がね、もうずっとタイに住んでるのは知ってたけど、飲食をね、やり出したタイミングとか、なんか飲食店やりたいみたいなエッグがいいよ時があって、それができた時には行こうと思ってるんだけど、うん、もうマー君は本当にね、ムードメーカーというか、マー君がいると本当親戚の集まりも楽しくて、みたいな感じ。
ゆえんゆえん。
ちょっと、なんか、なんちゅう、え、だいぶ、あれですよね、あの、行かれたやつですよね、みたいなこととか。あの、そんなこと絶対 おじさんおばさんには言えない感じだった。正直。本当にね、マー君が幸せになってよかった、みたいな。マー君、本当にね。
いや
本当いい子でね、つって。みたいな感じやき、もう、全然、あの、俺たちが思っちゃうマー君じゃないよ。
いやもうね、うん、そんな中。で、まあ、とりあえずついて、
うん、
で、まあ、俺らは、まあ、エクに教えてもらったマッサージ屋がめちゃくちゃいいっつったき、
うん。
あの、まあ、そこ行って、あの、それは本当に良かった。めっちゃ良かったよね。
めちゃくちゃ良かったよ。
めちゃくちゃ良かった。で、気持ち良くなって。で、そっから、まあ、飯食おうっつって合流したんかな。
そう。で、なぜか、ホテル行ったら、うん、あの、きょんちゃん、こうや、笹山は、マッサージ行っちゃうのに、佐田はマッサージ行ってなくて、うん、俺がホテル着いた時、佐田おったんよ、ホテルに。
あ、そうか、そうか。
そう。なんでか、あ、いや、わからんけど。
いや、確かね、インフルになった気。ね、
あ、そういうこと？
サダが、いや、あの、もう治っちゃったんやけど、うん、ちょっと前にインフルになってた気、あんまりこうみんなで動いたら、うつしたら悪い気みたいな感じで、ちょっと自粛するわ、つって、自粛しちゃった。
え、すぐホテル出てきたけどね、俺の、すぐ近く。すぐ近く。
まあまあまあ。
まあまあ、で、サダがチェックインも手伝ってくれて、うん、で、まあみんな飯食うらしいんで、合流しましょうか、つって、
うん。
なんかあの、タイのあの街、なんだ、バンコクのよくわからんけど、飲食店いっぱいあるとこよね。
あ、そうそうそう。ちょっと名前わからんけど。うん、いやー、あそこうまかったね。
めちゃくちゃうまかったわ。
ね、ソンブーンやったかな。ちゅう名前の。
ソンブーンや。
うん。
ソンブーンや。
何あれ、なんかその、カニと卵の煮込んだみたいなやつ。
ね。
なんか。
うまかった。
あれ、めちゃくちゃうまかったな。多分、ソンブーンで検索したら出てくると思うけど。
カエル食ったりしたよね。
あ、カエルも食ったね。
うん。
辛いやつね。
辛いカエル食ったよね。
うん。
とか。
めちゃくちゃうまい飯食って。
そんな飯食って。ただ、もう、俺とか、まあ、他のメンバーは、みんな、浮かれモードなんよ。
うん、
正直、海外で。
うん、
うん、うん。わいわい、海外、わ、みんなよ、タイの言葉喋るよ、みたいな。うん、そんな雰囲気で、もう本当、浮かれモードなんやけど、きょんちゃんがあんまり浮かれてねえよ、正直。
うん。
なんかこう、あれというか、中華食べようときから、うん、俺らはただ楽しいやけど、なんかあるなと思ったら、
せやねん。
きょんちゃんは、結婚式で、友人代表のスピーチを頼まれちゃったよね。
それがあったんよ、そう。そうなんすよ。
そう、だけど俺たちはもうほんと手放し、ワイワイワイなんやけど、きょんちゃんだけなんかちょっとあるんよね。
せやねん、そうそう。あの、もうそう、もちろんね、ダイは楽しかったんやけど、もう次の日にスピーチせないけんかったよね、俺。
そうなんよね。
だから、その前日のついちょきさ、
うん。
でも明日朝起きて、結婚式の時にスピーチせないけん、みたいな、
うん。
で、それの、そう、オファーが来たのが、
うん、
1週間前くらいなんよね、確か。
うんうんうん。 そうよね。
そう、ちょっと、そういえば、やべえ、しまった、みたいな。友人代表のスピーチ誰にも頼んで寝かった忘れてたみたいな感じで行くから来てさ、
それも1週間ぐらい前にね、ちょっとあのグループラインの方でもうあんな、そうなんちゃうのロシアンルーレットというかなんかそんな空気感あったよね、あいつがあれ言い出した時も
なんかまあでも、うん、俺 言うても俺も高井君も指摘長やん、
まあ友人代表スピーチとかスピーチとかね、
うん、
あ
そうし俺とかも何度も大体俺歌とか歌うきさ、
うんうんうんうん、
あの結婚式行ったら友達の、うん、まあ言うてももう今までしてきたき、
うん、
まあまあエイクの結婚式やし、
うん、
まあもうこれはもうちょっとなんかさしてもらうわみたいな、ありがたくちょっとさしてもらうわみたいな感じで、はいはい、普通にオッケーしたよね、1週間前ぐらいに
オッケーしたよね。
で、ああさあちょっと3日前ぐらいに、うん、あちょっとそろそろ考えなきゃいけんなとかってこうやって考えた時に、うん、あこれやばいなって気づくんよ。
おう、
まず今までと勝手が違いすぎると。
今までの結婚式と。
今まで俺がやってきたスピーチと勝手が違いすぎるなっていうのをリアルに想像して初めて気づいたよね。
うん、
まず、うん、タイの人っち何が面白いと思っちょん。
そうかね。
まず、だから、半分以上どころか、多分あれ、7割ぐらい奥さん側よね。
奥さん側。
奥さん側の。
つまり、うん、タイ人よ。
タイ人だよね。
現地の人よ。普通
しかも、まあまあでかい、ちゃんとしたホテルの会場やき、人数もめっちゃおるみたいな。で、その中で。
すっげえ立派な会場やったもんね。
そう。
うん、
タイの人っち、どういうお笑い見よんとかからわからんわけよ。で、まずだから、うん、そこわからんやろ。あとは、それ文化の違いみたいなもので、
うん、
例えば日本やったらさ、友人代表やったらこれくらいまで新郎のこといじっていいみたいなやつあるやん。
とかあるよね。
そう、例えば、うん、その、うん、いやもう正直子供の頃はやんちゃしてて、当時の彼女にこんなこと言われちゃいましたみたいな。
うんうんうん、
やめてよみたいな、うんうんうん、ノリッチ許されるやん。
う
ん
う
ん、
許される。
でも、おそらくこれ、向こうタイであんなでかいところで結婚式するっていうことは、そこそこ家柄がいいはずだと。た、
うん、
だ、向こうからすると、家柄がいいところの娘さんを、日本人の、コメディアンなのかわからんけど、に、言ったら玉の腰で嫁がせているみたいな感覚やった場合、これめちゃくちゃいじったら、向こうどういう気がするやろみたいなところまで考えないけんわけやん、言
う
たら。
うんうんうん、
だから、で、エッグとかってさ、まともに褒めるとことか一個もねえわけよ。
まっすぐにね。
そう。
まっすぐに褒める場所がね。
まっすぐ褒める場所一個もねえきさ、うん、もうだからどこをいじるかみたいな発想になってきたときに、うんうん、あ、これも言えんわ、これも言えんわ、いや、これも一応やめちょこうとかになってくるわけよ。
なってくるよね。
これエピソード一個もねえや、みたいになって。
うん、
で、しかもよ、
うん、
通訳がおると。
そうや。
で、同時通訳で、俺が日本語で喋ったやつを、その通訳でしてもらうらしいんやけど、
うん、
これでタイムラグがあるしさ、
うんうん、
で、通訳も、その日本人じゃなくて、向こうのネイティブやきさ、なんか俺がこういうニュアンスで言ってほしいみたいなやつを、多分通訳しきらんやろうな、とか。
とかね。
思った時に、
うん、
このタイムラグ、そして言語の壁、そして文化の壁っていう三つが立ちはだかって、もう俺何も思いつかんくなってさ。うん
いや、そうだ。だけど、飯食いよとき、本当に、うん、まあ、もちろん楽しみよんやけど、
うん、
なんか、ふっと時間ができたら、そのこと考えよう、きょんちゃんがおるというか。
そう。いや、高井くん、高井くん、ちょっと、いや、ちょっと、うん、なんかエピソードね。なんかエピソードね。みたいな。
エクのエピソードちょうだい。なんかエクのエピソードちょうだい。みたいなね。
なんか、もう今ちょっとみんな酔っ払う前に一個ずつちょうだい。みたいな。
みたいなんが、やっぱちょいちょい飯食いながらも入ってきよってね、その時。
そうそうそう。
うん。
そうだから俺もうベロベロに酔えんくてさ、もうその後も帰ってちょっと考えなきゃいけんきさ、うんうん、
みたいなね。
そうで、あの通訳の人ともう先に LINE でやり取りしよったきさ、
うん、
明日の朝までに台本送るってなっちゃうきさ、
うん、
もうこれで酔いつぶれたらもう台本送れんきもうやべえわけよ、
うん、
まあ、みたいなプレッシャーの中で飲みよったっちゅうね。
そうや。
そう、
まあまあとはいえ俺たちはもうほんと旅行気分やき、
うん、
まあそこの存分食べ終わってさ、どうしようかなっても、
うん、
とりあえずタイの街歩こうや、みたいなって歩いたよね、でもしばし。
そうそうそう。歩いたね。歩いたね。
で、もうなんかちょっと繁華街行きたいな、みたいな、
うん、
なって。
まあ一応ね、こう挨拶いっちょこみたいな感じで、せっかく
来た。いっちょこ、ちょっと洗礼浴びちょこや、つって、トゥクトゥクに乗ったよ、まず。
あー、トゥクトゥク乗ったわ。
ベロッベロで、トゥクトゥクに。
うん、
ちょっと、トゥクトゥクが、俺も衝撃で、
うん、
あの、わかるかな、まあ、わからない人は、ちょっと画像検索したらすぐ出てくると思うんですけど、うん、なんか本当、 酒屋の配達するみたいなバイクに、後ろこう人が座れるシートみたいなつけて、
そうね。
ちょっと屋根があるみたいな。
4人ぐらい座れるんやけど、基本もなんか、屋根があるぐらいで、全然囲われてないというか、守られてないよね。
守られてないし、なんかあれで、まあ人力車のが日本にはあるき、あれぐらいの感覚で乗ったんやけど、マジびっくりした。あれで高速走りよったもんね。
そうそうそうそうそう。
おい死ぬかと思った、マジで。
70キロぐらい出ちゃうね、あれね、多分。70、
80ぐらい出ちゃう、あれ体感としては。
出ちゃうと思う、多分。
あんたもだって急ブレーキしたり、で前の車にバリバリ煽り運転するやろ、トゥクトゥク。もう本当俺らあそこで死んじゃってもおかしくなかったと思うよ。ぐらい本当に飛ばしてさ。
すごかったね。
いや、すごかった。もうやっぱ国が変わればこんな変わるんやっていうのも本当トゥクトゥクもすごい思い出になった俺。
ちょっとした隙間をスレスレをぶっ飛ばしていくんね。ブワーっつってね。
ねえ。
車と車の間を。
ほんで、その、高速、そのトゥクトゥクで乗って、で、繁華街のところに行ったよね。あ、これなんちゅうの？
七プラザね。
七プラザに。行ったよ。まあ、いわゆるゴーゴーバーとかがいっぱいあるところよね。
ちょっと、すごかったね。まあ、俺は初めてじゃないんやけど、実は。
いや、俺はもう初めて行っても、俺が求めていたものが全てあった。あの場所に。マジで。本当に。
まあ、一応説明すると、まあ、ナナプラザの説明すると、まあ、そういう場所があるんよね。あれ、どんくらいかな、なんか、店が多分40、50ぐらい入っちゃうんかな。全部で。
タイチョンが、
で、真ん中がドーンとこう吹き抜けというかなっちゃって、で、円形になっちゃって、で、1階、2階、3階、4階っていうのが吹き抜けになっちゃって、全部見える状態だよね。で、そこの、円状に内側を向いて、店がブワーってあるんだけど、全部が、その、いわゆる、その、女の子がいっぱいおる店なんよね。
おる店なんよね。
うん。
ゴーゴーバステージの上でみんな下着で踊りようみたいな。
下着踊る。で、なんやったら、もう、上半身もう全部裸で。で、ステージの上で踊り寄って、で、パッとその店に入って、あの子と一緒に飲みたいっていうのを指名すると、横に座って一緒に飲んでくれるみたいな感じ、ね。
飲めるみたいなね。
そうそうそう。うん。
でも早速その奈良プラザ入ったら、もうすげえっつって、荒野が携帯出して写真撮り寄ったら、現地の軍人みたいにがっつり怒られよったしね。胸ぐらつかまれるぐらいの勢いで荒野怒られた。ソーリー、ソーリー、ソーリー、ソーリー、ソーリー。ソーリーソーリーソーリーって。
まあ、ソーリーしか知らんきね。
ソーリーしか知らんきさ。
知らんきね。
むちゃくちゃ怖かったよ。ほんとちょっと携帯出して写真撮ろうもんならもうそんななるぐらい、やっぱなんかまあね。
セキュリティがね。
まあ女の子とか多いきね、やっぱね。
まああと多分その各国の要人とかも来るんやろね、
ああ、やろうね。
遊びに来るやろき、ね。そうそうそう。
いやー、ほんとね、あの街すごかったわ、もう。路上にもびっしり人が立っちゃうし、女の子が客引き寄ったりはもするし。
いわゆる立ちんぼっちやつね。立ちんぼとかもいっぱいおったし。
夜中の2時、3時に普通に、店、あ、けっ広げて店のテラスでバンド演奏しようしね。
あ、そうそうそう。
夜中3時とかに。
ねえ。
すごかったわ、あそこは。
いや、なんかこう、なんやろな、人間の欲望全部詰め込んだらああなったみたいな感じよね。
俺ね。なんか、きょんちゃんがあの街を見て言い寄った言葉覚えちゃう？
まあ、覚えちゃう、覚えちゃう。あ、言って言って。
え、あのね、あの街をきょんちゃんが見ながら、多分、人は死んだらみんなこの街に来るんやろねって言ったんや。
そうそうそうそう。
めちゃくちゃわかるなと思って、俺。
なんか天国というかね。
ね。
多分魂がわーっち行ったら多分天国地こんなんなんやろなと思
って。マジでがあんなな感じするよね。あれが多分天国なんよね、多分。
いや、で、なんかさ、ちょっと、まあ、日本でも歓楽街地あるやん。例えば、福岡やったら中洲、東京やったら歌舞伎町とか、あると思うけど、どう言ったらいいんやろ。あの街っちさ、七プラザがあったあの辺の街っち、こう、闇があんまないんよね。
ないんよね。なんなんやろ、俺。
まあ、これ印象なんかもしれんないけど、なんかね、やっぱ歌舞伎町とか中洲とかっち、こう、どう言ったらいいんやろ。こう社会の闇というかさ、
ちょっとなんか邪気あるもんね、なんかね。
邪気があるんよね。で、なんかこう道端で酔いつぶれたなんかホストとかさ、なんか喧嘩もあったりとかさ、でなんか目が死んでいる女の人が歩き寄ったりとかさ、なんかいろいろあるやん。でもなんかあの街っち全員楽しそうやったよね、なんか。
楽しそうやもんね、なんか、多分みんなね、生活が楽じゃないき あれなんとは思うけど。
あ、そういう夜の仕事しよったりとかあるかもしれんのやけど。
ねえ、とは思うんやけど、なんか、あんまこう、悲壮感が全く漂ってないよね。
そうなんよね。まあでももちろんね、その、現実は知らんよ。それはいろいろあるんやろうけど。う
ん、まあね。
街全体の雰囲気としてそういう印象やったっつうのは、
まあ。印象やったね。だけなんか本当、居心地がいいし、本当に楽しい。ね。うん、街やった、あっこは。
そうね。
で、まあ、ひとしきりそこでちょっと酒飲んだりして。
うん。
で、帰ったんか、その日は。
で、まあ、ホテル帰って寝た、うん。まあ、だって、次の日だって、6時起きとかやったろ。
いや、これが、まず、おかしいやん。
うん。
次の日、結婚式何時からっち聞いたら、6時にエッグの結婚するホテル集合地。おかしくない？俺、6時に聞いたことない、俺、そんな。
6時集合やったよね。
集合6時やったっけね、マジで。絶対遅れないでください、みたいな。
あ、6時半集合だ。
あ、6時半集合か。
6時半集合やき、もう5時半ぐらいに起きて、で、行こうや、みたいな感じで、みんなで起こし合って、みたいな。
もう意味がわからんよね、あれ。で、まあ、きょんちゃんが起こしてくれてね、うん、俺、電話で。
そうそうそうそう。
俺、お風呂も何も入らんねえねっつったもん、俺。
なんやけど、いや俺、俺、ちなみに、あの後、うん、ベロンベロンに飲んで、帰った後に、そっから、スピーチ考えたり、
ね、それがすごいよね、マジで。
いや、だきもう、完全にベロンベロンなれんかったもん。
そうよね。
そう。次の日考えなきゃいけんけど。で、一応、朝方送って、で、そっからバーンと寝て、で、5時半ぐらいに起きたら、もう向こうの通訳の。
で、しかも、あれやろ、通訳の人に確認で送らなきゃいけんかったやろ。
あ、そうそうそうそうそう。そう。
その台本みたいなのを。
そうよ、そうよ。で、その時点でもう 2往復ぐらいしちょんよね。
うん。
で、朝方またパッチ見たら、通訳の人から、あ、多分ここ伝わりづらいんで、もっとこうした方がいいと思うし、こっちの方が X さんの魅力伝わると思います。とか来ちょったき、
直し
ね、あ、またちょっとじゃあそこ修正するって修正したりとかして、もう朝の5時半とかから、
そう、ね。
ちゅう感じだった
よ、
俺だけ。
すごいよね、マジで。うん。普通のスピーチでも大変なのにね、タイでやっぱスピーチするっちゅうなるとね。そ
う
そ
う
そ
う、
ああ、
まあ、つのがありまして。で、まあ、6時半に集合して、
はい。
で、7時から儀式やったんやけど。
儀式。
いや、なんか、結構面白かったよね。なんか、文化の違いというか。
もう、全然違うね、式やったもんね、なんか。
違ったね。なんかこう、まあ、真っ白な部屋とかに通されて、うん、で、ステージみたいなのがあるんやけど、そこに式が始まったら、オレンジの袈裟を着た、あの、坊主のお坊さんが9人バーっと入ってきて、で、前に、並ぶんよね、
うん、
でそこでお経を唱え出してみたいな、
うん、
そうだから、まああのね、まあいわゆる仏教の国やから、
うん、
教会で誓うとかじゃないよね、
じゃないよね、
そうそうそう、
うん、
うん、でまあそういう感じで、あ、全然違うなと思いながら、
うん
うん、で、あ、まあじゃあこんな感じで終わって披露宴始まるんかとか思いよったら一向に終わらんのよね、
うん、全く終わらんのよこれが。なんか1時間半、長くても2時間の間隔やん。やっぱり、式地、
うんうんうん。
披露宴じゃないけね、式やきね、
うんうん。
なんか、どんどん時間は経って、で、言葉わからんき、何しようか、その方が全然わからんの
よ。そうだよね。
で、ゾッとしたのが通訳の人が、多分それがきょんちゃんの披露宴で通訳する人なんと思うんやけど、その人が通訳するんやけど、うんうん、なんかその言葉もようわからんのよ、なんか。
いや、そうだよね。何言うか全くわからんみたいな。
それはゾッとしたよね。あの人がきょんちゃんの通訳するんじゃないよね、みたいな。
いや、そうそうそう。
ねえ。
で、まあ、そうやったきさ、
うん。
もう俺その時点でもう冷や汗かきよね、もう。あげやれ、みたいな。
あの人が通訳するんか、みたいなね。
そうそう。いや
いや、もあったよね。
で、なんとなく、その、ね、なんか手に水をかける儀式を全員でやって、みたいな。
あったりとかね。
で、これで終わるんかと思ったら、そっからなんか、徹子の部屋みたいなの始まった、
うん。みたいな始まったんや。マジで対バン徹子の部屋みたいなの始まって。
すごかったよね。なんか、エッグと奥さんと、あと、奥さんの親御さん二人座って、あと、なんか一人ずつ、参加者を壇上に呼んで、そこで、5分ぐらいトークするみたいなのを延々しようよね、ずっと。
延々やりよってやよね。
あれ何やったんか。
あれマジでわからん。なんでその流れになったかわからんけど、うん、俺ら全員出されて、変なおじさんを踊らされたきね。
そうなんや。
なんか、ほんと、タイの人たちが手叩いて、俺らを指差し笑って、クレイジージャパニーズみたいなさ、雰囲気でさ。
そうそうそう、
なんか、
新郎の友達全員出てきて、なんか踊ってくれって言われて踊るんやけど、うん、エッグはなんか楽しそうに笑いながら、なんか言うんやけど、うん、結局俺ら、 通訳の言いようことが全然わからんき、なんで踊るようか全くわからん。
わからんのよ、本当に。なぜ俺たちは今これを踊らされているのかがわからんまんま踊らされたりとかしてね。
変なおじさんやって。
やって。
まあ、これあの、詳しくはね、あの、金星、あの、西田の YouTube で一応動画上がっちゃうき。
あ、そうなん。
上がっちゃったよ。
あ
の、多分金星西田で検索したらね、チャンネル出ると思うんで、
はいはいはい、
そこに あると思うんですけど。
あると思うんで。はい。
で、何回やって、で、終わって。
うん。うん
で、その後、あれか、飯食い行ったんか。
そうね。
うん。まあ、飯食い行くって。まあ、それ普通になんかこう、スーパーの、タイのスーパーち、ちょっとしたなんかデパートみたいな感じ
ね。フードコートみたいなのがあるんよね。
そうそう、あって。
絶対。
で、そこで普通に飯食って。
うん。
で、いよいよ披露宴よ。
披露宴。
披露宴始まって。うん、で、披露宴始まったんやけど、まあ、立派やったね。
すごい立派な MC。ね、本当に。
あれ、多分だって、何人ぐらい入る会場かな。多分100人ぐらい。
え、もうちょい入るんじゃない？ 120 とか、そんな入るような会場よね。あれは。
やったよね。
ああ、立派な結婚式場やったわ。
そうそうそう。
ホテルの。
で、ね、ちゃんと司会の人がおって、で、通訳もおって。で、なんかさ、あの、結構日本の結婚式の場合ち、バーンとこう登場して始まった後に、だしばしご歓談をつって。で、またこう10分、15分休んだら、またなんかこう、それでは、なんか出し物ですみたいになって、でまた休んで、でまた今度はじゃあ丸々さんの挨拶ですみたいな、こうなんか何分か休憩があって何かあって、
うん、
休憩あって何かあってみたいな感じだけど、
うん、
結構ずっとぶっ通して何かありよったよね。
ぶっ通して何かずっとやりよったよね。こう
そうそうそう、
いきなりあの親御さんに手紙読んだりとかもみたいなのもあったりしたよね。何かね、
そうそう、それだから最初にやるんよね、うん、
最初にね、バーッとね、
娘さんからの手紙とか最初にあったりとかして、うん、で何か映像でプロフィール V があったりとかして、
うん
うんうん、でエクヤザが作った V 流れたりとかして
とかして、うん、
うん、
あったよね。そうそうそ
う、うん、であとはなんかあれ、あれ何やったっけ、あれおじさんの、
あ、そう、おじさんが来てくれた人たちに挨拶で、
うん、あ、そうだそうだそうだ、
そうそう、エッグがそのまあお父さんお母さんをもうすでに亡くしているので、うん、それをこの姿をどんなに楽しみにしていたかみたいなことをね、うん、お父さんが挨拶で言ったよね。
言いよったら、もう途中がエイクが、ウィー、ウィー、ウィーつって
泣き出して。泣きだ。
で、そこまで俺らさ、めっちゃ感動的に聞きよったのに、うん、その瞬間に、え、これどっち？どっち？
いや、マジで、
笑うとこな、泣くと。
どっちかわからん泣き方するよ、またエイクが。なんかね、なんかどっちかわからん泣き方しようよね、あれ。ひどかったよね、あれも。
とかがあったりとかして。ま
あ、あったりして。もうこれ結構スタートから1時間ぐらいでバーっとその辺はあったか。
と思う。
もう披露宴がスタートして1時間ぐらいで、もうず。
1時間半ぐらいしよったよ、ずっと。
あ、1時間ぐらいやれたんか。
うん。まあただ結構緩い感じやき、なんか人が話しよっても、うん、もう全然その、いわゆるビュッフェ形式やったきさ。
うんうんうん。
抜けて取り手とかは、なんか日本よりも結構緩かったよね。なんか。
緩かったね、その辺はね。
結構自由に人が話しよっても抜けていいみたいな雰囲気やったき。
うん。
うんうん、だからなんだかんだずっと1時間半ぐらいやったんじゃない？
やりよったよね。
そう。で、なんだかんだこう一段落して、
うん、
じゃあちょっとしばし、飯食う時間になったな、みたいな感じで。で、ね、おいおいの、それぞれなんかタバコ吸い行ったりとかさ。
しよったよね。
で、あとはなんかこう、いろいろ話行ったりとかしながら。
うん、
で、飯もうめえきさ、飯食ったりしよって、
うんうん。
で、もうその辺ぐらいから、もう俺もちょっとやっぱドキドキしちゃうわけよ。
そう、ね、で、しかもちょっとやっぱ酒も飲み置き、うん、徐々にきょんちゃんがもう酔っ払って息を感じも見つつ、うん、でもこの後、スピーチもあるし、大変やな、みたいな。
そうそうそう。
感じではね、あったよね。
あったよね。うん、でもドキドキしながら待っちゃって。
うん。
たらまあ2時間経って、
うん、
まあ2時間半経って、うん、結局多分3時間ぐらい経ったよね。
歓談の時間が？
そう、歓談の時間がね。
だから最初1時間ぐらいめっちゃトークして、その後、うん、歓談ではここから歓談ですみたいになってから、その歓談が1時間、うん、いや、2時間経ったぞ。
2時間ぐらいあったよね。
うん。経ったぞ、つって。
で、
あれ、これの歓談、あれだ、俺だけタバコも7、8回吸いに行ったんよ。これまだいけるか。まだいけるかと思って。
そう
ね、7、8回吸いに行ったよね。その、寒暖やけに長えな、みたいな。
長えな、みたいになって、うん。で、ちょっとまあ、さすがにちょっと、そろそろ心の準備しちょきたいきさ。
うん。
通訳の人のとこ行って、
うん、
聞こうと思ってさ。で、パーっと行って、あ、すいません、一応友人のスピーチって、大体何分後ぐらいからやりますかねつって、俺通訳の人と聞いたんよ。
うん。
だから通訳の人が、え？つって言われて、 もう式終わってますよ。って言って。えと思って。で、嘘と思ってパッと見るんやけど、みんなまだ食いよんよ。
食いよんよね。
みんな食いよん、日本人もタイ人も。でもね、うん、よーく見たら、ポツポツっと空席があるんよ。あれ確かに入ってきた時より人減っちゃうなと思って。え、ちょっと待ってさ、え、でもだって、締めの言葉とか、最後の挨拶とかなかったじゃないですかとか言ったら、え、だってもう司会の人帰りましたよって言って。
いや、俺そうだよ。俺タバコ吸って戻る時に司会をしよった、なんか女の人が、うん、なんかもう、うん、あの、おそらくすべての荷物であろう荷物を持って、
うん、
タイ語でバイバイ言って消えていきよったんよ。まさかでも、披露宴の途中で帰ると思えん、司会の人が。どこ行きよんやろうみたいな思ったら、きょんちゃんがそれ言い始めて、点と点が線になったの、全部。
そう。そしたら、ええー、ってなって、たら、そのええってなっちゃう俺見て、通訳の人も、なんかごめんなさいみたいになっちゃう。なんか、なんかすいません。あ、そんなにやりたいんなら今からでも出て行ってもらってとか言う。ちょっとし、その感じでやるのだけはもう絶対嫌ですよ、つって。
めちゃくちゃよね、マジで。これに関してはめちゃくちゃじゃない？
いや、もう一回言うけど、一週間前のオファーからずーっとストレスやったわけよ、俺。
いや、
当日まで。前日も飲めんでさ。
だから、前日のみんなで飯食いよときも、なんかネタくれ、うん、なんかネタくれって言って、酒も酔えず、もっと言うと当日も朝5時までやりよったんやもんね。
そうそうそうそうそう。
5時半間とかまでずっと考えて。
でもいいです、いいです、ってなって。で、エッグに言ってさ、え、もうなんかねえらしいぞ、つったら、え、マジかよ、みたいになって、お前も知らんかったんかい、みたいになって。
いやいや、マジでそんな感じなんよね。ずっと。
うん。え、じゃあもう今から出てよとか言うきさ、いやもうそんな感じで出るようなスピーチじゃねえき、みたいな感じになって、もうでもじゃあもう歌おうか、つって、もう用意しちょったカラオケあったんやけど誰もやってなかったき、じゃあもう俺歌うわ、つって、そこで、スバルを歌って。
きょうちゃんがね、スバルを歌い上げてね、もう客席を回りながら。
そうそうそう。
あれがようやくタイと、日本がなんかこう一つなってあの式場で。
そうそうそう。
あそこで。
うん。歌いで、まあなんとか、こう、終わらしたっつね。あったんやけど。
いや、めちゃくちゃよね、本当に。
すごか
った。あんなこと絶対ないよ、普通に。日本の披露宴やったら。
まあ、ただ正直、ふざけんなと思ったけど、うん、それの3倍ぐらいほっとしたね。
まあ、そうよね。
ちなみに、見た台本。俺のスピーチの。
見たよ。うん。
で、その後、エッグが、もうさすがにちょっと、ここのみんながおるグループラインに送ったよって言われたきさ。
うん。
で、送ったんよ。
うん。
送ったんやけど、もう結構きつかったろ、あれじゃあ多分。
いやー、どうなんやろ。でも、ちゃんとタイの人がおる前提で作られちゃうなって感じはすごいした。
まあもちろんね。
もう日本人だけのあれではないやん、絶対に。あれは
そうそうそう、
うん、
あ、だからエッグや矢沢がどんな人か紹介するみたいな感じで、
うんうん、
まあ一つ目エッグの特徴、変な人ですみたいなこと言って、うん、で変なエピソード一個言ってみたいな、
うん、
で二つ目の特徴言います、変な人ですっつって、
うん、
で二つ目の変なエピソード言って、うん、で三つ目変な人ですっつって、
うん、
で変なエピソード言うみたいな、
まあめっちゃ受けたと思うけどね、多分やっちゃったら、う
ん、最後、まあエッグは本当に変な人なんでしょうか、いや違いますみたいな、
うん、
で実はこういう変なエピソードもこう捉えるととても優しさとも言えるし、うん、強さとも言えるしみたいな感じで全部回収していって。さあ皆さんどうでしょう、彼は変な人だと思いますかつって、僕は変な人だと思いますつって
変な人なんかいっていうね。
でこれからも変わらず、変なそして幸せな家庭を築いていってください、そのままでいてくださいみたいな感じで終わろうと思って、
はいはいはい、そうよね。いや、なんか、
うん、
俺だけあれがこう送られてきた時内容読んで、うん、ちゃんとこれタイの人がおる前提でちゃんと作っちゃうやんっていうのも
やろう、
全部込みでもう一回笑えた、うん、これはこれ作らしちょってないちやべえなと思ってもう一回笑えたわ俺、あのグループラインで見た時やばくない？ちゃんときょんちゃんが作っちゃうけど作っちゃうほどおもろかったわ、やっぱ
そうやろう、
すごいよね、マジで。
いや、マジで、ちょっとこれはね。
うん、
だって、後輩とかおる中で、これやらなきゃ、芸人の後輩とかおる中で。
ねえ。
うん。もう、笑いゼロは絶対ダメやきさ。
ダメやもんね。
うん。とはいえ、だけ日本人が見たら多分40点ぐらいのスピーチなんやろなと思いつつ。
いや、まあまあまあ、別にでも内容は全然ちゃんとしようやん。
まあまあまあ、よかった。
起承転結というか。うん、
まあね、構成はちゃんとあったけどね。
そうそうそう、そうそう、サルチョーキさ。ただまあ、読ましてもらえんかったっていうのが、おもろい。そこまでちゃんと起承転結、構成をしっかり考えちゃうのに、読ましてもらえ、オファーされて、打ち合わせまで、うん、何やろ、一回、俺おもろいのが、うん、その、通訳の人に、一回その叩き送ってくださいって言われちゃうのもおもろいなと思って、もう全部台本事前に送りなさいとか言われて送らされて、その通訳の人も、なんか、よう、あ、終わりましたよって言えたなと思って。ほんぼろと思った。
いや、だけどやっぱその辺は国民性やろうなと思った、やっぱり。
そうなんよね。あれは。
日本でこれやっちゃったら、かなりトラブルと思うよ。
う
ん。うん。
こんなんがあるんや、だけどタイはね。
と思う。
いやおもろいわ。
面白かったけどね。
うん、めっちゃ面白かった。
まあまあまあ。
で、そっか、二次会か、行ったんか。
うん。まあまあ、二次会はね、もうなんか盛り上がったね。
普通にみんなで飯食って楽しく。なんかいいとこやったよね、それもね。
ああ、そう、なんか、
あ、
湖の中にあってね。
うん。みたいないいところで二次会して、
うん、
夜はもう一回7プラザ行ってね。
また行くんかいちょね。
また行ったきね夜ね。
うん、
7プラザ
行って。よっぽど楽しかったんやろね、ちゅう、みんな。
めちゃくちゃ楽しかったのね、本当に。天国やきね、あそこは。
サウナ行って、かな、うん。で、まあ次の日はサウナ行ったんか。
サウナ行って。
うん、あの、昼飯集合って、まあ昼飯みんなで集まって。で、うん、最終日はもうあれやね、エッグ矢沢軍団と田川全員で集まって。
田川全員でサウナ行ったんよね。
そう、エッグもフリーやったき。
うん、
うん、もうなんかエッグが仕切って全部でサウナ行ったりしたんやけど、うんうん、なんかね、どうやらその何向こうのマフィアのトップと警察のトップとかが普通に集まるあのサウナで、
うん、みたいなね
みたいな、
うん、選ばれし人間しか来ないとこなんだみたいなね。
そうそうそう。で普通にエッグはその警察のトップともマフィアのトップともダチみたいなね、なんかお前何者なみたいな、うん
いや、そうね、そんなあって。で、そっから俺たちはサウナから、まあちょっと飛行機まであるき、まあこのサウナでずっと時間みんな過ごす予定やったけど、
うん、
俺らはその田川組と俺だけは、なんかちょっと観光行こうかみたいなって言ったよね。
あ、そうそうそう。あ、じゃあ観光っていうか、お土産やね。
あ、お土産か。
お土産も買わないけんし、まあ最後ちょっと一個観光したいけって、うん、寺見たいけって寺行ったよね。
あ、そうね、お寺行ったやん、うん、
いや。寺もすごかったね。
すごかった。タイの寺すごいよね。
まずあの色味がすごいよね。
うん。
もうめっちゃカラフルなよね、建物が。
カラフルやし。
で、まあ、カビというか、なんかこう、豪華というか、やし、
うん。
で、行ったら、なんかこう、ガラス張りの部屋みたいなのがあって、中でいっぱい人がおったりするんよね。で、外ではみんな飯食いよってみたいな。
飯食いよんよ、
う
ん。
で、めっちゃ盛り上がっちゃうよね、なんか。
なんかこの飯俺らも食えるんやかぐらいのノリのなんかみんな飯食いようよね。
そう。で、うん、これ離職パーティーもし俺らも参加できなかったらしたいねとか言ったんやけど。うん、
したいねって感じやったんやけど。
で、聞いたらあれ葬式やったよね。
しゃれまし
たよ。そうそうそう。
普通に葬式しよったきね。
そうなんや。
なんか、なんか見たら棺あったきね、ちゃんと。
そうそうそう。
マジですごいよね。
あれもちょっとすごかったよね。もう普通に観光客がフラッと入れるぐらいのスペースで、普通に葬式が多分2団体ぐらいやりよったよね、同時にね。
うんうん。うん、やりよったやりよった。
みたいな。
2件ぐらい葬式しよった
わ。
ほんで普通に俺らもそうやけど、別の外国人観光客で葬式の写真撮りよったしね。パシャパシャ。
うん。普通にね、バシャバシャ撮りよったきね。
ね。日本じゃ考えられんよね、葬式に。なんか観光客来て写真撮るってさ。
そうそうそう。あの辺もなんかその悲壮感のなさというか、感じたよね。なんか明るいよね、なんか。
そうね、なんか。
全体通して。
か、明るかったね。
まあ、とかもあったりとかして、で、まあ、変なおばちゃんに絡まれたりとかして。
その寺でね、
寺で座っちゃう、なんかポロポロの、
ああ、まあ、あれは俺は神様と思いようけどねなんか寺の、うん、あの本当なんやろ、一番心臓部みたいな、もうすごい建物があって、キラキラの、
はいはい、
そこの階段に、まあ、失礼やけど、もう T シャツがピロンピロンに伸びた、
そうね、
おばちゃんが階段に座り込んじゃったんやけど、うん、なんか俺ら見るなり近づいてきて、なんかずっと喋るんやけど、 全然わからんね、言葉がね。
うん。
全く言葉わからんし、向こうも英語も日本語も全くわからんき、うん、もう全く会話通じないけど、ずっとついてきて、ずっと俺らに喋りようよ、なんか。
そうそうそう。
あれは俺はもう神様なんやろうな、って思って。
まあね。そう思っちょこ、ほんなら。
本当に神様と思う。で、なんか、スマホで、ね、写真撮られて、俺たち。一人ずつ。
一人ずつ撮られてね。
一人ずつ顔写真撮られて。うん、で、そのおばちゃんの写真のホルダー見せてもらったら、
うん、
俺ら4人の顔写真、うん、あ、4人やね、5人か、5人、うん、俺入れて5人の、うん、俺、きょんちゃん、ささやん、こうや、さだ、
うん、
この5人の写真、プラスおばちゃんの顔写真、6枚の写真しか入ってなかったよ。で、意味がわからんのよ、なんか。今日から始めたんかな、わからんけど。人のその顔撮り始めたんかわからんけど。
それ。
写真ホルダーに俺らそのおばちゃん入れて6人の写真しか入ってなかった。
うわ、なんなんやろな。
顔写真もみんなソロで。
不思議なことやね、それ。
もう不思議。もう、俺神様なんやろなぁ、ちょっとなんか、この人。
いや、そうなったなぁ。
ね。
で、最後に飯食おうか、つって。あ、まあ、お土産買ったりしてね、何やかんや買って、うん、でそれもなんかタイに住んじょう日本人の人から教えてもらって、いろいろこれがおすすめですみたいな、このお菓子いいっすよとか言って、
うん、
あ、お子さんにはこれがいいですよみたいなやつを買って、
うん、
で最後飯食おうやっつって、最後に行ったのがもう弥生県やったよね、
うん、もうタイの飯に疲れたってきょんちゃんも言って全員がそれに賛同して、マジで弥生県食いてってなったよね。
みんな定食食ったよね、なんか。
そう。
カツ丼とか、うん。
ただ、これね、後日談やけど、うん、後でサダに聞いたやん、サダ。
うん。
で、サダだけ、あの時、ようわからんの食いよったん覚えちゃう。もう覚えてねえか。
あ、覚えてねえわ。
俺、カツ丼。きょんちゃんカツ丼。こうや、ん、も多分カツ丼かな。で、ササヤンカツカレー。
うん、
どっちからこうやかカツカレーかわからん。忘れたけど、まあそういうの食えたけど、
うん、
サダだけ、ようわからん。絶対日本の、弥生県にはないもん食べたやん、なんか。
うん。
で、あとで、なんか聞いたんやけど、
うんうん、
なんかあの時、なんでみんなタイまで来て弥生県食いよんつって、サダ心でバカにしよったらしい、俺。サダだけは、なしあんなんタイまで来てこんな弥生県食いよんつって、心の中でバカにしてましたち、言おうとは。
いやー。
かつく。
まあ、もう別にバカにされてもいい、よかった、俺は、正直。
もう疲れちゃったもんね。
うん、
正直。
いや、なんかね、腹の調子もおかしかったよね、ちょっと。下痢もしよったし。
あ、
うん、
そうね、そうね。なんかみんな下痢しよったよね。俺は幸いせんかったんやけど、なんか、うん、しょっちゅうトイレ行きよったもんね、なんかきょんちゃん、こ
う
や。
いや、そうそうそう。
なんかサダとかもそうやけどさ。
いや、まあまあ、そんな感じだったな、
うん。で、俺はそっから、もう一人でタクシー拾って、
うん、
空港行って、帰って。
そうそう。
で、きょんちゃんたちはまた飛行機もね、ちょっと遅れたりとかあった
よ。そうだから、うん、夜中の1時ぐらいに出発やったかな、確か。もともとの予定が、
うんうん。
それが2時間遅れて3時とかになってさ。
うん、
で、ラウンジで待っちょこうとか言ったら、またさらに遅れて4時とかになってさ、
うん。
そっからフライトとかやったんやね。
結局次の日帰ってきてから古典ラジオの収録があったけど、それも遅れたんやろ。
あ、そうよ。そう。だけど10時から古典ラジオの収録やったき、うん、福岡空港着いてその足で速攻向かって、うん、そっから収録やったんやけど、うん、もうそれも2時間遅れとか3時間遅れとかになって。そうだけど俺朝4時まで空港で待って、ね、寝ずにね、うん、でその後飛行機の中でちょっと寝て古典ラジオ収録 2days って言っちゃうん
です
から。
やべえ、マジで。
マジでぶっ倒れかけたきね。
すごいね。
まあ、そんなもありましたよ。
そんなことがあるとまた余計タイが輝くわな、なんか。
輝く。いや、そこまで含めて旅行やきさ、そのしんどい。
まあね、まあね。
とこまで含めて。ね、うん、
いや、これ後日談やけどさ。
うん。
で、ちょっと前にさ、俺、田川帰ったんよ。うん、2月の、中頃まで、うん。田川帰ったんやけど、うん、もう帰ったら、エク矢沢に会ったんよ。もう、わけわからんのよ、もう。本当になんか田川の、なんかあれにさ、居酒屋にさ、一緒に二人で行ってさ、お前もう田川帰ってこいよっていう話されたんよ。いや、お前タイおるやろっていう。もう。
一句が高井君にいいよんや。
いいよ、いいよんよ。あいつっちどこにおるん結局。俺らタイまで行って、結婚式まで行ったけど、田川帰ったら田川にはおるし、結局どこにおるんっていう感じだよね、あいつ。もう。
いやー、俺もあったもんね。
おとといかなんか。そうやろ？
うん。まあ、普通におるやんつって。なんやったら、あの、エイクの誕生日やったっけね、その日。
ああ、そうかそうか。誕生日があったか。
そうそうそう。お前、なし誕生日にタカはおるみたいな。
いや、ちゅうか、新婚で、うん、しかもあいつ一人で帰ってきちょうや、うん、帰ってきちょうっていうか、タカはおるやん。
そうそう。
そんなんなん新婚って。わからんけど。なんか、うん。
いや、しかもあれらしいよ。大輝の結婚式で、
うん、
司会する気帰ってきちょうらしい
よ。あ、そうなん
帰ってきちょうっていうか、タカにおるらしいんやけど、うん、いやいや、大輝の結婚式一日しかねえけど、お前どんだけタカはおるんちゅう。
もう随分、あれ、尺取って帰ってきちょう。
多分2週間ぐらいおるやない。
マジでもう意味わからんのよ、でも。
うん。
あいつすごいよね。
よう分からんの、あいつ。本当
よう分からんわ。
いや
まあ、でもね、ほんとエクのおかげで楽しく、ね、タイ旅行というかタイが楽しめたき。
楽しかったよ。
そこに関してはもうほんと感謝やけど。
あ、楽しかったな。
楽しかった、マジで。
まあでも、なんかやっぱさ、そうでもないと、なんちゅうかな、友達同士で旅行行くとかも無理やん。
うん、
タイ旅行行くとか。
そうね。
だってもう、だって次行くちなったら多分家族ぐるみとかになるわよ、絶対。
うんうん、うん。そうやろね。
だったらもう、ナナプラザとか絶対行かんやん。
行かんね、うん。絶対一番連れてきたくない場所やけね、子供を。
そうそうそう。
うん、
とかなってくると、やっぱ、エッグが結婚式挙げてくれたおかげでみんなで行けたってのあるね。
まあね。そこに。それは本当そうやね。うん、いや
そういうことでしたよ。
誰かまたタイで結婚してくれんやが。
ね、
生きて。マジで。
俺らの、だって周りでさ、まだ結婚式挙げて、原田くん？
あれ？
あれ？
あれ？募集する？
タイで？
どこでもいいけどね、カナダとかでもいいし、イタリアとかもいいな。あとバリ島の人とかとも結婚してほしいよな。
確かに。
原田くんいっぱい紹介するわ、ほんなら。
原田くん頼むわ。次原田くん頼むわ。
バリ島の人。
ね、
俺らが生きてい国の人いっぱい紹介するわ。探して。
マジで。
いやということでね。そんな感じかな。
楽しかったね、本当に。
うわ、もう気づいたら1時間以上話しちゃうわ。
いやいやいやいや。足りんぐらいやわ、もうタイの話。
足りんぐらいやな。
だいぶはしょっちょうき、正直これでも。
だいぶはしょっちょうね。
ね。
ということで。
はい。
今回以上ですかね、完全な人間などいかがだったでしょうか。番組の感想や僕らにやってほしいことなどなど番組概要欄のメールフォームからどしどしお送りください。以上、お相手はギチ・樋口清則と
青柳孝也でした。
ありがとうございました。
バイバーイ。
この番組はチョロリさん、ナズグルさん、中電申しさん、ミソさん、ニックンさん、クマミナさん、ナンジーさん、ムレタマちゃんさん、緑の中を走り抜けていく真っ赤な山田太郎介さん、ユータブラウンさん、猫が好きさん、ゴリさん、沖ノ島大好き藤本さん、バーミンさん、タマさん、フルタさん、メープルビシャビシャパンケーキさん、N さん、モーさん、一丁目のモコモコさん、ハヤトテラグチさん、コージオッタンさん、マイコさん、マスさん、ミーさん、ミラさん、モルさん、イッシューさん、ウレシノさん、SMK4G さん、カタダスさん、カッパの何菓子さん、キタ先生さん、キャプテンパパイヤさん、ザ・ダイヤモンズさん、サチエさん、シージャさん、シュウさん、ジョンさん、スルメさん、センちゃんさん、タカシさん、タツさん、トヨヒロさん、ナカシマンさん、ナズグルさん、ナスビさん、フーゴさん、マリリンさん、マレブルさん、ミオパパさん、ミコ店長さん、ユアスアットマーク、ローカルナイトニッポンさん、ユータブラウンさん、ユルウサオさん、オレアライモンさん、川倉さん、後輩恵子さん、山村達也さん、周南の伝送さん、ジョージ・クルーニーさん、ゼニンのタケルさん、草の農場の草の大地さん、松光さん、鳥取生まれギターポップ育ちのケイジさん、南よっこさん、まだらの角火山さん、本田めぐみさん、本田兄弟紹介さんのスポンサードでお送りしました。